場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さんもあっという間に今年最後の放送ということになりましたね。
今日は12月30日という体で、
12月20日に収録したものを、ね、お送りしております、はい。さて今日は現役株塾生の方にゲストにお越しいただいたんですよね、はいはい。
こちらが大野隆久さん、
はい、
たまちゃんと呼んでます。でこちらが板倉美香さん、
はい、
ね、板倉さんと呼んでます、
はい。
あの2人とも、現役株塾生、ね、前回のシンガポールツアーも来てくれましたね、
はい。どうですか、シンガポールまで。
感想どうですか。
今回2回目のシンガポール の、 あの株塾のツアーだったんですけど、はい、本当に楽しく、あの過ごさせていただきました、ね。
はい、板倉さんはご家族、ご主人とお子さん2人お連れになってね、
とっても楽しかったです、もうすごいご縁に感謝しております、はい、ありがとうございます、
シンガポールでどんなことが行われたのかも気になるんですけど、
パーティーとかセミナーとか、はい、それからもうたくさん来たから知らない同士で知り合うっていうのをやって、
あ、シンガポールでもまた新たな交流だったり、出会いがある
ありました。あれ、ここの4人でシンガポール来なかったの、
私
津田さんだけだ。
どうしよう、
これ来年来ないとね
ぜひ行きたいです、
ね。うん、そうだね、土日挟んじゃうからな、競馬に出れなくなっちゃうんだよね。
あ、もうその時はもう競馬どころじゃないんで、シンガポールに
シンガポールに競馬場あるから、ね、向こうでやりましょうか。
はい、はい、じゃあじっくりと今日は ね、お二人にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこの時間はゲストのお二人にお話を伺っていきましょう。改めましてご紹介いたします。現役株塾生の大野さんと板倉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあいつものように、はい、もう株を始めたきっかけとか、
はい、
株塾に入ったきっかけとか、ちょっと大野さん、たまちゃんの方から聞かせていただければと思うんですが、はい、
あの株塾、まず株に出会って、そして株塾に入ったきっかけといいますのが、
はい、
2015年の時秋ぐらいですね、あのたまたまあの有名なフェイスブックというところで相場先生の、相場ゼミ一期というその募集の、あの、広告をされている方がいて、それをたまたま見まして。
相場ゼミ一期って、相場ゼミでビールガーッと飲みます
か。ガーッ、
相場ゼミ一期。はい、はい、
一期です。
募集したので。
一期、すいません、
今。あの、ずっと悩んでたんですけども、はい、あの、やはりここはちょっと勉強してみようと思いまして、はい、あの、応募させていただいて、はい、で、相場ゼミで、一生懸命勉強させていただいて、もうこれで終わりかなと思ったら、株塾っていうのがあるよっていうふうにして案内いただいて、2016年の1月から株塾に、あの、入らせていただきました。
なるほど、なるほど。板倉さんはどうですか。
はい。私は、あの、もともと証券会社に勤めておりまして、
そうでしたか。
はい。で、株は、あの、ちょこちょこっとやっておりまして、で、その頃はもう株は、6ヶ月持たなかったといけなかったので、もう、買ったら、ね、そう、うん、持つものを、っていう感じだったんですね。で、それで、まあずっとバブルも経験して、いい感じだったんですけど、うん、もう子供の塾のお金も全部株から出せることができまして、
すごい、
もうなくなっちゃったので、あの子供4人いるので、なくなってしまって、これから勉強しなきゃって思っていた時に、相場先生の無料動画を見まして、でも迷わず、投資の学校から株塾に入塾しました。
なるほど、なるほど、なるほど。 お子さんもね、もう大きく、上の二人かな、これ、
はい、そうです
ね、大きくなられて、はい、もう、あの、学校が勤め。
一人はもう就職しています。
ね、そうですね、もう4人だって。もうね、ラブラブなんだよね。
あ、そうなんですか。うん、
ご主人も来られて。
みんな家族ラブラブなんです。
う
ん、
もう公認で、トレーディングをやって。
素晴らしい。しかもそれでこう、お子さんの塾も。
ね
すごいね。すごいですね。
はい。で、たまちゃん、大野さん、はい、大野高久さんね、はい。
なんでたまちゃんって呼ばれてるんですか。
あの、もともと名前高久で、タカと名乗ってたんですが、はい、誕生日がたまたま2月22のニャンニャンニャンの猫の
タマと
呼んでるように。それでタマになった
の、ね、なるほど。俺違うことでタマタマと。さて、株塾入られて、ご感想、最初の頃こうだったとか、はい、今までこんな感じになってきたとか、はい、いかがですか。
やはりまず2015年の相場ゼミ一期で、その、はい、1日目2日目とこう勉強していく中で、はい、その株をなんていうんですかね、未来を予測するというんですかね、どういうふうになるか、そんなもの最初はできるはずないと思いながらも、うん、できる人もいるんだろうなと思ってこう見てたわけですね、
はい、
でその中で本当に相場先生のすごさっていうのを知ったんですけども、もう一つ知りましたのが、そのここにはまあいらっしゃらない大沢さんという方が、
まあ、いい人だったけどね。
はい、
いい人
は。
どっかへ。
その大沢さんの、ショットガンっていうその、投資法の、その、いきなり先生がここから大沢さんじゃあやってくださいっていうのをされたのを見ましてね。あ、こんなことができる、本当にできるんだっていうことを知りまして、これはもうもっともっと勉強しようというふうに。なったという次第です ね、
ショットガンにも見せられた、
何百人もいる前で当てたわけ、はい、でしかもやらせじゃないかってみんなこう見てるわけだけど、もう緊張して声が震えててさ、しかも途中ちょっと間違っちゃったりしたから、それで最後うまくいって、まあみんなが見て、あ、突然当てられたって本当なんだっていうような雰囲気が出たわけですよ。まあいい人を泣く、まだいますかね、はい、まあ、そういうことありましたね、はい、それでその後株の勉強、もうそうすると何年ですか ?15 だから、16、17、18、19、20。約4年やられて、はい、今どんな感じですか、この、トレーディングに対する気持ちとか。
はい。あの頃はですね、その、やはりまだ一攫千金みたいなことを考えたりですとか、うん、そういったことがあったんですけれども、その、勝ち負けというよりも、何、うん、ですかね、まず先生に、その、株をして利益を上げてどうこうっていうようなこと、いろんなその、なんていうんですか、人生を教わる中で、はい、徐々にその先生の意向が伝わってきまして、今では本当にありがたいことに、儲けるよりもまず負けない、うん、というその気持ちで、その例えば利益が出たものをじゃあどういうふうにして使っていくんだというようなことも同時に勉強しているような状態ですね。
ああ、なるほどね。今話したのはね、まあ、大抵株をやる人ってこう一攫千金とか、
はい、
ね、バーンとか思うけど、うん、
まあ、
うん、そういうことじゃないんだよと、はい、日々のトレーニングを積み上げていく中で、はい、テニスが強くなるように、将棋が強くなるように、はい、野球が強くなるように、まあ、甲子園に行った、高校っていうのは大抵すごい練習してるわけですから、うん、まあ、そんな感じなんだっていうお話をしますと。でそれで一生懸命たまちゃんも板倉さんもやってくれていて、でもう一つの話は、はい、やっぱりたくさんいらっしゃるけれども、みんな紳士淑女の集まり、お二人見ても分かるようにね、はい、まあ俺見ると分かんないんだけど、二人見ると紳士淑女の集まりなわけですよ、はい、ところがその例えばじゃあ7億円株式入って儲けたと、
はい、
よーしもう遊びまくるぞとか言って、まあ生活を乱してしまったりそういうことじゃ困るんで、やっぱりしっかりね自分と家族のために一生懸命トレーディングして利益を出すんだけど、やっぱ自分も磨いていかなきゃいけないんじゃないかって、
そう
ですね、こうね、大人の集まりだから、ここに来てくれた人みんなしっかりした人たちが多いじゃないですか、ね、
そうですね、皆さん本当にちゃんとしてらっしゃると言いますか、うん、現実でいらっしゃる、
そう、みんなそうなんですよ、
そうですよね、
株塾の人はね。さて板倉さん、株塾に入られて、そして、トレーニングされて、そして今と、そこまでの話を少し皆さんに聞かせていただければね。
はい、私は株今ちょうど、3年前の 大納会の時に初めて勉強会に参加させていただいたんですね。もうすごくきらびやかに見えたんですけど、先生がやっぱり練習練習練習、鍛錬鍛錬鍛錬で、で私子供が先ほども申しましたように4人いまして、でなかなかのペイント2000枚やりましょうっていうのが、はい、やりたくてもなかなかできないんですけど、
時間もなかなか取れないですよね。
なので隙間時間をどうにかしなくっちゃって言って、今確立しているのは昼休みの、あの会社の仕事フルタイムで働いてるので、はい、お昼休みに一人で行ってきますって言ってカフェでペイントして、あ、で、あの帰宅する前に、あの前はのプラットフォームでペイントやって、
駅の、すごいな
必ずやるって決めて、でそれが1年半か2年ぐらいやって、今は週3回図書館でペイントして、それから帰るっていう風にやっています。でベーシックセミナーにも通わせていただいて、はい、でそこでもご縁があって、あの今二宮さんの勉強会でやらせていただいて、はい、もう本当にいろんないい方たちがみんなこう教えてくださって、もう本当にご縁に感謝して頑張っています。
いや努力されてますね。ねえ、もう、
ねえ、もう生活の一部にこうなってるっていうのもすごい
ですね。そうやっぱ習慣ですから ね昔ほら本で流行った7つの習慣みたいなのあったように、習慣っていうのがやっぱり大事ですね、トレーニングにはね、あの決めた時間にちゃんとやるということですね。で二宮さんという話が出ましたが、はい、二宮さんってここに一度出てくださいましたけど、はい、株軸の中で、まあ、塾生3000人ぐらいいる中でそれぞれそのリーダーになる人がこう自然発生的に出てきて、はい、で二宮グループなんて作って宿題を やらないと叱られるんでしょ、
はい、あの勉強会があるんですけど、はい、勉強会を参加した24時間以内には、はい、あのやったことと感想を書かないと次の勉強会には行っちゃってきてはいけませんっていうルールがありまして、
井野ちゃん厳しいんだよね。
すごい。でもすごくよくて、もうすごいいい方で、であの毎日産業日誌もちゃんとノートに提出、であと先週ここ入れたよ、入れたねっていう、そういったチャートもちゃんと銘柄5個選んで提出、でその他にもいろいろ赤本、相場の赤本を今はここからここまで読んで気づきと感想を必ず書くことっていうので、全部そういうのやらせていただいて、すごい力になりました、ね、はい、
大人の集まりでしょ、
ね、株式学生の方同士でもこうブラッシュアップし合ってるっていうのがすごいことですね。
たまちゃんは何かそういうのはまだ入ってないんでしたっけ、そういうグループには。
そうですね、今、うんうん、あの入ってないんですけど、実はあの自然発生的に、はい、あの株式の方たちと、はい、あの少人数で、はい、あの投資の勉強会っていうのをあのさせていただいておりまして、あの私だけ京都なんですけど、うん、皆さんこちらの方で、はい、月1回あの株塾とはまた別個に、はい、あの東京の方に来て、はい、一緒にあの勉強会をするようにさせていただいております、
はい、もうみんな真面目でしょ、
意識の高い方ば
っかりですね。俺あんま高すぎて意識失っちゃうからすごいよね、俺よりトレーニングしよう
か、いや本当すごいです ね
でそういうこういう本当に真面目なね、はい、しかもそれぞれ立派なお仕事を持ったりご家庭を持ったり、いいお友達を持ったりした方が皆さんやっておられるんですね。さてあのリスナーにね、何かアドバイスをたまちゃんの方からしていただければいいんですけど、ね、
はい、まず一つですけど、はい、あの入りまして2016年、はい、あのやはり一攫千金をね、
一攫千金狙って、
はい、かなり、うん、あの大きな金額を投資に回してます、うんうん、はい、やはりその、あの、大きな金額で利益が出ると大きな金額になるんですけど、マイナスになると大きなマイナス。
そりゃそうですよね。
そういったところで、その、あの、メンタル的にね、うん、あの、投資というものにすごくその、ネガティブになったりとかいうことも、やはりありましたので、はい、そこから皆さん、あの、先輩方の話を聞きますと、やはりまず少額からあの始めた方がいいということで、うん、一気にもう10分の1、20分の1ぐらいの、うん、あの投資金額であの始めるようにしました。そして少しずつあのまた増やしていってる、増やしているのはその、はい、あの資金を増やしたものを先生にあのいつも言われるような複利であの増やすような形で徐々に徐々に増やしているというような形ですね。ですからあのまあ皆さんも あのメンタルが持つ金額で投資をされるというのが非常に、ね、あの有益かなと思いますね、
はい、そうするとこう株塾ではいろんな技術もそうですけど、うん、投資に向き合う気持ちメンタルっていう面についてもこう教えてもらえるんですかね。
そうね、あのやっぱり実際に本当にやってる人たち教えてるし、私も本当にやってるから、はい、そのメンタルって非常に大事ですよね。
そうですよね、うん、
ただメンタルが整えられるっていうのはやっぱりトレーニングの裏付け。
あ、
メンタルだ、滝に打たれてこう鍛えたってさ、
確かに精神鍛わらないですもんね、うん、それじゃ、
う
ん
う
ん、
そうではなくて、はい、そのしっかり練習をする中で積み上がっていくから自信が出てくる、はい、その自信の度合いに応じて資金を投入していかないと、よしいい話聞いたっつってね、全財産ボーンってこと、何千万か入れちゃったんだ最初きっと。
はい、ね、何千万って言うと3倍ですから
ね、
すごい役になりましたね。
板倉さんは、ね、あのリスナーの皆さんにアドバイスを、
はい、私が常々言われてますことは、うん、あの圧倒的にあのチャートを見る量が少ないっていうふうに受けまして、うん、はい、で圧倒的に量が足りない、うん、なので圧倒的もういっぱい見ること、うん、もう常々見ること、はい、それからやはりタマちゃんがおっしゃった通り、あの二宮さんもそうなんですけど、あの100株で、はい、とりあえず100株、
はい、
もうとりあえず100株やってダメだったらけど、これを何回かやって3ヶ月続けていると、うん、だんだんできるようになるから、もう、ね、最後ちゃんとプラスでトントンでもいいからプラスで終われるようにやっていこうっていう指導を受けて、はい、今頑張ってやっているので、あのチャートをいっぱい見るっていうことと、
ね、
ですね、はい、頑張
りたいと思います。先ほど言ったあの昼休みにやってるのと、はい、プラットフォームでやってとか、それは
今図書館です。
図書館、ね、これやっぱりチャートにね、もうたくさん向き合うと、はい、あの量はやがて質に変わる。最初から質を求めていてもダメなんですね。ある程度数やって、
はい、
そして全体像が見えて何とか分かったところで今度は深く深く考えていく、その繰り返しが上達と。だからいつもやってることは同じなんだけれども、あのだんだん同じ内容が深みのある内容で、1年前に見えなかったことが今トレーニングによって見えるようになると。そのうちなんかこうこの肩にこういろいろこの辺の例も見えるようにならないな。
チャートだもんね。
でも今後はなんか見えるようになるよね、チャートが、はい、この後こうなるかなって大体読めるようになりますよね。
パッと見て、うん、何年前か見えなかった景色が今は見えるようになってきたっていう、う
ん、
は
い、すごい楽しいです。
そんな感じになりますよ、
うん、それだけやっぱ数見るっていうこと大事なんですね。
大事ですね。
たくさんのチャートに向き合って、は
い、そう、
そして無理ない金額でと。
そうそうそうそうね、
はい、
じゃあちょっとここはこのぐらいにして次のあれに 入りましょうか、
はい、
ね、
以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言、
はい、
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか、
は
い、
今日はね、さっきお二人が言ったのとね大体合ってんだけどね、はい、2つあって、1つは少ない資金で始め、少しずつ玉を増やしていく。少ない資金で始めて、少しずつ玉を増やしていく。
はい、
という話と、あと時間があればね、
はい、
待つか探すか、これしかないっていうのをちょっと二人にね、どんな意味かをちょっと言ってもらったらいいかなって。今日突然これね、はい、出してんだけど、
はい、
で、少ない資金っていうのは当然そうなんですけど、例えば、直近セミナーをやった時にですね、綱渡りの話をしたんですよ。あのアメリカのさ、ニューヨークのビルとビルの上をさ、ロープを通して、
はい、
でなんか渡ってるすごい人が YouTube でいたりするわけですよ。
怖い、
怖いでしょ、あれ落ちたら死んじゃうわけだからさ、ね、ところがあの人たちは最初に練習するときっていうのはおそらくなんか10センチぐらいのところにあの木だな、
うん、
木の棒を置いて、
はい、
その上をこう平均台のように歩いて移動する。だから移動平均、あ、違うから平均台平均台に乗っているように、
はい、
その木のこの小さな細い橋の上を渡っていって、はい、できたらもうちょっと細いしなる今度は竹かなんかにしてさ、
はい、
でできたら今度は30センチをあの50センチにして、はい、でできたら1メーターにして、
はい、
で徐々に上げていってで今度はビルとビルの間とかいうことになるわけですよ、
は
い、でやはりね最初からビルとビルの間だったらさ、もう多分メンタルがそれこそ落ちたら死ぬぞと、
は
痛いぞ。
まず無理ですよね。
ね。思っちゃうわけです。これ玉も一緒で、例えばうちの塾に入ってきて、はい、あ、これはいいこと聞いたと。まあいいことなんですよ。だって今、玉ちゃんも板倉さんもそれ何取れるようになって。それから今、前まで出てくれた、誰だっけ、さっきの、みんなちゃんだとかいっぱい出てくれたけど、みんなそれなりに取れてるわけですよ。はい、しっかりね。はい、しかも一回だけじゃなくて連続して取れてって、うん、ずっとできる。今後ね、自転車に乗れるようになった人はずっと乗れるわけだから、はい、あとは命の限りやり尽くすということなんだけど、最初にさ、いいこと聞いた、いい内容なのに分かってんだよ。みんなできてんだから。はい、だからいいこと聞いたって言って、なんか、6000万とか入れてさ、
はい、
そんで、なんか300万ぐらいやられて、で頭くるから、よし、次じゃあ今度は4000万とか言ってさ、で250万ぐらいやられてクシューンとなっちゃう人がやっぱりいなくはないわけですよ。いいこと聞いた。でもいつも皆さんにお話しているのは、分かっていることとできることは違うんだと。だから知識と技術は違う。綱渡りの知識はあったとしても体がそれを覚えてないから、その平均台の上でゆらゆらして落ちちゃうわけですから。じゃあ、そうならないようにするためには、何度も何度ももう、多分何千回もその平均台の上を、どういう平均台だろう、いつか移動平均台か、わかんないけどさ。
赤いのか、
青いのか、青いのか、色塗ってさ。ほ、はい、で、何千回かやって、確実にできるようになった時に、
はい、
もうちょっとしなる平均台に乗るわけですよ。
はい、
で、もうまた何千回かやって、あれだよね、一回ぐらいあるよね、きっと。ポーンと外してさ、なんかこう、ロープがさ、この股のとこにふーんと来て、痛ーとか。
痛そうですね。
痛そうでしょ。そんなこともありながら、何千回もやって上手になって、やがて高さを1メートルにする。で、1メーターのさ、綱渡りできた時って多分相当嬉しいと思うんだよね。そんな感じなんですよね。だから玉も練習、はい、板倉さんが言ったように、玉ちゃんも当然やってます。練習、ペイント練習をやっていただいて、そしてペイント練習というのは平均台の上でこう何度もトレーニングするようなもんですよ。そして実際に本番でやるときは100株ずつ。昔は1000株単位だったけど、今100株からできますからね。アメリカ株だったら1株から、1株からできちゃうんだから。そしてまずやってみて、儲かったと。欲をかかないでちょっと早めに引いてみて。あ、こんな感じなんだ。儲かった。儲けは6853円とかね。お、いいねと。じゃあまたちょっと乗ってみようって。ちょっと外れたと。で、外れたとしたら、原因があるはずじゃないですか。我々がトレーニングしたことと違う動作を行ってて。で、あ、これが違ってる場面だ。分かったら、次回、また100株でやってみると、できたと。今度は8000円儲かったと。ということは、300株でやれば2万4000円だと。よし、じゃあ300株でやってみよう。できたと。で、週1回できたら、週1回、ね、300株で2万4000円だったら1ヶ月でも8万円だから、はい、お寿司屋さんに行ける。
お寿司に何回も行けますね。
行けるでしょうね、はい。回転寿司だったらもう何十回も行ける。
毎日行けるかもしれないですね。
うん、という話変わるけど、津田さんはね、天丼2杯ぐらい普通に食べるって言って
ました。そんな話ですか。俺びっくりした。
そう。まあ話を戻しまして、はい、そうやって玉を増やしていって、はい、やがて500株。500株で板倉さんと30円値幅を取ると利益は
1万5000円
になりますよ。それを週2回取れば3万円の4週間ですから12万円ですよ。で、そこまでできるともう先ほどタマちゃんおっしゃったように外れなくなる。
そうですね、
うん。外れたとしても早めに撤退をして次に備えることができるようになる。それを繰り返しているうちにやがて1000株とか2000株とか、
はい、
じゃあ2000株で30円取れば
6万円ですね。
6万円じゃないですか、はい、週2回で12万円、はい、1ヶ月48万円。48万円取るのって結構なんかその辺の信用金庫の課長でもそこまで取れないんじゃないかなぐらいのが、そうなって少しずつ増やしていって、私なんかは今5万株とか一時30万株で100円値幅取ったこともあるし、徐々にねそうやっていくんですね、はい、さてお二人に、ね、ちょっと質問ですね。待つか探すかしかない。これ、タムちゃんちょっと説明してもらえますか、はい、これ、ちょっと急に出したんで、はい、待つか探す
か。待つか探すか、
はい、しかない。
そうですね、待つっていうのは、はい、ここ取れるな、と利益になるな、うん、上がるな、うん、下がるな、うん、自分のそのやってきたことを再現できるところだなっ っていう、その、はい、そこが来るまで待つっていうのが待つか、
はい、ああ当たってる当たってる当たってる当たってる。じゃ あ板倉さんに行きましょう、はい、探すかっていうのはは
い、チャートを見ていって、はい、自分の得意な技のところが出そうな、はいはい、その手前のところを探す、はい、
そうです。これ打ち合わせなしです。
すごい。
これはね神髄なんですよ、だから例えばですね、私には物別れっていう技がある、トライ届かずっていう技がある、はい、そしたらそれが出るまで待たなきゃいけないのに、リスナーの皆さんはみんなトレードが好きだから、そういう自分が取れるっていう場面が来てないのに、もうなんか入れたくて入れたくてしょうがなくって、まあなんか買っちゃおうかってやったのがうまくいかないんですよね。
なんか無計画に、こう、うん、なんとなくこういうニュース今言ってたから上がるんじゃないかな、うんうん、えいって買っちゃったりとか。
えいって買っちゃう。そう。なんか今目がさ、悪人の目だったよ。そうなんですよ、はい。だからお二人突然言っても分かるってのは、しっかりトレーニングされて、私の講義を聞いていただいて、はい、
そういうことですね、
待つんですよ、ええ。今日入る理由がなかったら入らない。明日も入る理由がなかったら入らない。そして、あさって、あれこれは、全部の移動平均線が下を向いていて、5日線だけ上に向いてきた。20日線に当たって、陰線が2本出ちゃった。はい、あ、これ、買いですか売りですか。
売りです、
ね。売りですよね。あ、ここ入れるんじゃないかな、っていうことですよね。はい、それからじゃあ、北倉さん。下から100日線、60日線、20日線。5日線が下を向いて、20日線終わってきました。はい、で、やがて、そこで半分の法則が出てきた。ここは、買いですか売りです。
買いです。
これ買いです。だ今言った2つっていうのは典型的なやる場面ですよ、はい。だから三井造船だったら三井造船、それが出るまで待ってて、出たら入ればほぼほぼ勝てるわけです。うん、もう一つは、じゃあ待ってらんねえっていう場合は、はい、その場面三井造船が違ったら、みずほフィナンシャルグループはどうだろう。それからラジオ日経は上場してないからありえないと。なんかほら例えばパナソニックはどうだろうって、はい、たくさん見ていくとそういう場面が出てくるわけですよ、はい、あ、じゃあ入ってみようっていうのもありなんですね。ですから神髄としては、はい、待つのか探すのかなんですよ。両方とも野球でいうとストライクゾーンに入っているチャートで入る。
何でも振るなってことですね。
そうです、何でも振るなっていうこと、はい、まあいっぱい男振ってるだろう。
そんなことないですよ。
今平気だって、ね、何でも振るなっていうことなんですよ、はい、でじゃあストライクゾーンだっていうのを、はい、自分にはストライク見えてもさ、他の人にボールに見えるとかさ、他の人にはボールに見えるけど俺だけストライクに見えるとかさ、はい、だんだん同じ相手が投げたボールでも見え方が変わってくるわけですよ。でしっかり本当に取れるように見えるようになるために、ええ、お二人がね、トレーニング、ペイント練習、それからペイント練習、お昼休みと図書館、
プラットフォーム、プラットフォームも、
なんかあの辺にいる人はね、どっか旅行に行くときにね、飛行機が遅れたからスーツケースの上に座ってパソコンでペイントやったって言うんだ。
すごーい。うん、
ねえ、やっぱりトレーニングである程度やっていくと分かるようになりますから、はい、ええ、まあ量が。はい、量をたくさんやる中で徐々に質が高まっていく。それをね、効率的にやろうとかね、そんなにやらなくていいんだっていう人はまだ分かってない人なんですよ、うん、お、時間になりました、はい、いい感じですね。
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、今年最後の放送ということで、最後に相葉さんに来年の抱負をちょっと伺いたいんですが、
は
い、
来年は元気で長生きをして、はい、あと2年後にちゃんちゃん子でございますから、なんつってやっぱり皆さんにね、はい、取ってもらうように、もっともっとこういい講義を、いい放送を、はい、いい株塾の講義をしていこうというのが来年の抱負ですね、
はい、2020年もどうぞよろしくお願いします。さあ、この後は YouTube ライブパンローリングチャンネルでの延長配信です。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは最後の締めいきます。
行きましょう。株は
技術だ。